せーの、
こんばんは。
2016年5月の3日、今日は憲法記念日です。ゴールデンウィーク真っ只中でございますね。今日はですね、バラ様に代わりまして、私が代行 MC を務めさせていただきます。今日はですね、名古屋に、
名古屋に来てるんですよ。
実は来てるんですよ。名古屋に来た理由があるんですよ。
そうそうそう、
実は
名古屋まではるばるね、
うん、あの、実は今日松原さんにちょっとぜひとも一緒に来てほしい人がいる。
ん
バラ様に一緒に来てほしい人が
一緒に来てほしい、
会ってほしい、
会ってほしい人がいるとい
るんですよ、はい、でですね、なんとまあその人人間国宝になるんじゃないかなと僕思ってるんですよ。ただ今んとこ天然記念物止まりじゃないかな。
そうですね、今んとこね、あの、西表山猫クラスで、
うん、
はい、
だから
待ってますが、
ちょっと今日は名古屋の
どっちが偉いんだろうね、
名古屋の無形文化財
はい、
名古屋のおばちゃん、
はい、
服部大先生をちょっとご紹介させていただきまして、
はい、
今日はお題は、
お題はですね、うん、私が服部大先生に学びたいと思ったのが、
うん、
女性の生き方、人生についてですね。
女性の生き方、
もう大先生はね、女の人生っていろいろ分岐があるじゃないですか、
うん、
なんか大学に行くとか短大に行くあたりから始まり、いろいろ結婚をする、総合職なのか一般職なのかとか、
ね、
結婚してどんどん出産するのしないのとか、
うん、
ある中でどの分岐をたどっていったらこうなるのかと
僕も
いうことですごい興味があったんですね。
いや、服部さんはもういろんな人生の交差点を、うん、
で、私たちの勤めてる会社って非常に変わった人の多い会社にもかかわらず、その中でも異彩を放って
放ってます
ね、いうお方でですね、
うん、
で、もうだから辞められてから多分2年、1年半かな
ぐ
ら
い
経ってる、
うん、
今更ですよ、まあ言ったら、
うん、そうですね、
今更ちょっとこの名古屋にですね、すごくお邪魔したくなってしまいまして、
バラ様会うのはもう1年
ぶりぐらいですね。そうそうそうそう、もうその退職以来。
どうもどうも、
あ、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ、まあ、女性の生き方ということで。
女性の生き方はでかいね。でも
私もね、結構、まあ、そうは言っても変わってると言われる方なんですよ。
え、例えばどこが。
私はこの前37歳になったばっかりなんですけれども、うんうん、まあ、今この時点で独身だということで、
うん、
まあ、世の中的にはもう少ない方。
え、そうなの。
そりゃそうでしょ、うん、まあ、同級生だったらみんな結婚して
一度はしてると。
そうですね、一度はしてるで
し
ょうね。
なんか聞きましたか、うん、一度はしてる、
一度はしてる、これでキーワードです、
うん、一度はしてるというぐらい。
で、またはしていないとしたら、
うん、
なんかすごい仕
事バリバリ、
バリバリ、そうそう、バリキャリ
ブ
ーマンみたいな感じっていうのが、まあまあ一般的なものだと思う、物差しであると思うんですけど、うん、私別にどっちも、まあ、結婚についてはね、
うん、
うん、
私は入籍はしてないけども、うん、まあそれらしいことはしたことありますよ、
うん、あ、一緒に暮らしてたり。
そうですね、うんうん、はい、で、まあその時に、うんうん、まあこういう感じか。
何年ぐらい。
4年ぐらい、
うん
うん、
まあそれはある種結婚だね。
だから、あの、新婚生活とかっていうのがどんなもんかみたいなのは雰囲気は分かる、
うん、
良い部分もあるし、なんかめんどくさい部分もあるみたいなのもあるから、あんまりそこももう夢は持ってないんですよ、
うん、
で、キャリアはキャリアで、うちの会社はバリキャリの人多いけど、
うん、
あれもそんなに、
う
ん、
ちょっと違う、
違うかなっていう感じなんですよ。かといって人生にモチベーションは低いわけでもなく、いろいろと楽しいことをやれたら、まあ、このラジオをやってるとかっていうのもその一つだったりするんですけど、
うんうんうん、
っていうので、まあ、結構満足割としてるんですけど、
あ、もう帰ってもらって。
いや、ちょっと、ちょっと、ちょっと、なんだけど、あ、なんだけど気になるのは、うん、あの、世間的な物差しはやっぱ気になるんですよね。かといって、婚活をする気がないんですよ。
いいじゃん、別に。なんでしなきゃいけないの。
でもそれは気になるんですよ。
なんで気になるの。
なんか、そんなに、うちの親とかもいろいろ言うし。
ごめんごめん、もう、全然意味がわかんない。全然意味わかんないんだけど、満足してます。
でもこの満足は勘違いなのかもしれないみたいな迷いが。
え、
うんうん、
満足っていう風にとりあえず、世間って、それも、それさえ世間的に言ってるってこと？
わかんないんですよ、自分で。
これで満足って、これでなおかつ満足って言わないと寂しい女っていう風に思われるから、そうやって言ってるわけ。すっごい手の込んだ話だよね。
そうそう、だからそれがあり、 そのつもりはないんですよ。自覚はないんですよ、もちろん、うん、私は満足してるという自覚があるんだけど、
だったらいいじゃん。
なんだよ、はい、
違う違う、
終わりでーす。
あ、そうか、もう自覚してればもう OK。
自覚してるたら言わないしね、満足ってことすらも。
え、
どうですか、私が満足ってこと言ったことないよね。
確かに、
うん、
別に満足か不満足かも聞かれることもない。
まあそうですよね、う
んうん、いや服部さん何やっても楽しそうだからいいよねって大概言われちゃったりするんだけど、
うん、楽しそうだもんね。
うん、だからまあ、だからその満足云々ってことを他者がどう見てるかさらも意識してないってことなんだと思うんだよね、
はいはいはいはいはいはい、
おそらく、うんうん、だけど私がそれに対して満足してるかどうかっていうことなんか言ったところでさ、
うんうん、
その皆さん別に面白くもなんともないからさ、そのこと言わないしで だけど、まあ、きっと楽しく生きてるっていうことを態度で見えてると、
うん、
まあ満足っていう、
うんうん、
まあ満足してるっていうふうに見られ、
うんうんうん、
で満足してますよねみたいなこと言われて、いや、
うんうんうん、
いや別にその意識もしてませんけどっていうことだけど、うんうん、いや目の前にあることを絶えず、うんうんうん、面白がってるっていうだけの話、面白がるっていうアクションはしてますよねっていう、うんう
んうん、なるほどね、
なるほどなるほど、
目の前だってさ、満足ってのは結局それはおまけであってさ、うん、っていうか結果であってさ、そのプロセスに没頭してたらさ、
うんうんうんうん、
プロセスに没頭してるっていうことで日々過ぎていくっていうだけの話、うんうんうん、誰かに向かって私は満足してますっていうことをアピールするようなものでもなんでもないくない、
うんうんうん、そうですね、だからアピールは、まあ、別に今確かにしてないと思うんだけど、うん、一つね、その今お話をしてて、うん、没頭してる時はいいんですよ、うん、ただ1週間7日って没頭してる時もあるけど、うん、没頭しっぱなしで疲れて、うん、ふーっと休んだ瞬間とかに、うん、たまに
虚無感が来るということ、
たまに1週間のうちに 2,3 時間ぐらいですけど、
うん、
あれっていう瞬間があるにはある、
うん、そんなもんじゃないの人って、
あ、そんな
もん強いな
っていうか、まあ普通、うん、健全なんじゃないの、
そんなもんだろうってことですか、
うん、
あ、
うん、だからちょっとこうずっともうずっと張り詰めたものがちょっと緩んだ時に、あってパッと振り返るみたいな時に、私一人でいいのかなとかって思
う、そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、
その時に一人でいいのかなとか孤独かなっていうふうに思うわけ、
そこまで深くも思わないですけど、
うんうん、私大概さ、うん、私も常に孤独だなって思ってますよ、
おう、なるほど、スタートラインが、
うん、常にそう孤独だっていうところからスタートしてるんだよ、スタートラインが違うの、うんうんうんうん、
はいはいはい、はい、
でだからいいことがあったらあラッキーって思う、
うんうんうんうんうん、
うん、だからそのラッキーをラッキーって感じてるところをみんなが見てるから楽しそうってに見えてるのかなっていうだけ
で、
だからうん、孤独から完璧にスタートしてるよね、そこは。
うん、ああ、だからなんなの、私が無意識のうちに、やっぱり同世代のお友達とかと比較して、まあ結婚してたら2人でいますよねっていうところから比較してるので、足りない感覚からスタートをしちゃっているのかな、
なるほど。
ってことかな、今なんか話せて思いましたけど、
そう
か、別に足りてないことないわけじゃないですか。
なんじゃないでしょ、
だって最初に
言ってるからね。うん、うん、そうだよね。
なのになんかそういう意識が
欲張りなんだよね。
でも僕バラ様の気持ちわかるんですよ。これ別に女性に限らず男性も同じで、結局何か隣の芝が青く見えるじゃないですけど。
うん、
いやだから足りないものより持ってるものを慈しめばいいじゃない。
ああ、もう竹内まりや先生と全く同じこと
言ってる。そうなんだ。
あら、まあ、
え、だって持ってるものを慈しむしかないですし、だって大切なものを持ってるんだよね。
でもやっぱり周りと比べること
によって。どうして周りと比べるの？え、だって周りが。
ドバ様相談してるじゃないですか。
そうですね。
どうして比べる
の？それね、それっても
それ価値観の刷り込み
かなかもしれないですね。
こうあらねばならないっていうことがあるっていうこと、全然自由じゃないよね。
そうですね。
うん、
でも
服部さんも初めからそんなもう私は比較しないわじゃなかったはずですよね。最初は絶対比較してましたよね。
いや今でも比較はしてると思うよ。
うん、うん、それどうしたらそうなれるんですか。
だから優劣に比較をしてないってことだけの話じゃない。
ああ
ここいいよね、あの子のこういうとこすっごい好きだわとかさ、
私思うことも違うものだという
。そうなんですよ、違うものだから楽しいって思う。
ああ
比較はしてないです
ね。比較はしてないかも。じゃあ、
だから比較をしないとその黒がなければ白が白に見えないみたいなことで、違いが浮き彫りにならないっていう話はあるんだけど、それで
うん、いやみんな違うじゃん、
そういうことじゃない、
全員違うじゃん、100人いたら100人、うんうんうん、当然のごとく違ってて、すごくチャーミングなことがは皆さん持ってるわけでしょ、うん、でだからあそれ大切にすればいいのにな、大切にしてってねと思う、うんうん、
すごいさらっといいこと言って
る。いやそう言えるまですごい時間かかるな。
ね
え、なんで
かな、それ最初からそう思ってました。
そうなんですよ、最初からかな、
うん、多分ね。
へぇ、
最初からっていうかそれしか発想がない。
うん、
みんな違ってそれぞれ素晴らしいよね。
みんな違ってっていうか、うんっていうか、まあ、うん、そうだね、っていうか、いやだから、ね、こうせねばっていう風にされることが嫌なんだろうね、そこに。だからむしろその一般的と言われてるその世間の物差しみたいなのがね、いや幸福の確率が高いというのは分かる。これだけなんだかんだ言っても結婚っていう仕組みが、今でもあるってことは、それだけ幸福の確率はすごく高いんだということはすごく分かる、ね、だけどそれに向く人向かない人はやっぱりいるだろうし、あの当然あのやってみない、それもやってみないことにはわからないので、絶対ぜひ やるべきだと思うし、
はい、
やれる、あのとにかくやっぱ体験でしか学べないわけだから、でだけどそれは答えは全部自分の中にあるわけで、ここだよね、自分のここの中に あって、え ここにしかない。だからあのとこういろんなところに行ったり、例えば私が、どっかやっぱ旅行に行きましたとかさ、どっか美術展に行きましたとか、なんか映画を見ましたっていう風に見て、その時でもあおこんなすごいものがある、世界にはこんなすごいものがある、あこんなすごい人がいるっていうことで、例えば今の極端な話で言うと、それに比較すると焦っちゃうわけじゃない。
はいはいはい、すごい。
そうだね、焦っちゃうんでね。だからこの人はこの人、私は私であって、いやすごいなっていう、いやすごいものに会えただけでもよかったなってこと。何もその人に なる必要はないのに、どうしてそこで自分の土俵に持ってくるのか、すっげえずうずしくなりそうや
ね。そうですね、そうですね。確かにね。その考え方だったらそうなりますよね。すごい美術とかを見て、そう思わないのと、構造としては
一緒、一緒のことなのよ。だから、あの、すごく幸福そうなね、カップルがいましたと。で、それ、しかもそれが本当に自分の親友で、例えば同級生で、身近な友達っていうのも、ピカソの絵も一緒なんだよ。いいもの、いいね、あのカップル。はい、いいね、はい、ピカソの絵、一緒。それもね、でだからその時に普通人ってさ、ピカソの絵はすごいな、例えば、あれがああいうのが天才が描く絵なんだっていうふうに思って、全然別物のものとして考えるのに、こっちの身近な同級生の結婚はなんでそこを比較して、なんで私はあれができないんだっていうふうに言って、なおかつ落ち込むみたいな、どうしてその作業をするのかがわからない。
それは自分に自信があるからなんじゃないですか。
いやいや、自分に自信があるとかなくて、自分でしかないからじゃないですか。で、だから自信うんぬんじゃなくて、この体一つで生きていくしかないです、死ぬまで。ここの範囲だよ、ここの範囲。
自分、これ以上でもこれ以下
でもない。ないわけよ。だからここを使い切るしかない。
はいはいはい。
ここの中を。ここの中を使い切るので精一杯で、その人のね、あの、人様の体のことを、身体、だからその、例えばその同級生のカップルの分量のことにね、このものにも だからそれを憧れるってことはさ、それも自分のところに引き寄せて、
うんうんうん、
でしょ、引き寄せて自分の身体に入れちゃおうとしてるわけでしょ、うんうん、パンパンじゃんそんなの、そんなことしてたら、
うんうん、
まず自分のものも使い果たしてないのにさ、
はいはいはい、
なんで、うんうん、なんでそこを、うん、
まずやれることやら
せて急ぐこと
ないと、
そういうことです、え、そうじゃないの、
あ、そういう風に考えたことなかったですね。
だからまあ、うん、変な話、高望みができないかもしれないよね、そうすると。
うんうんうん、
あ、そんな。
例えば、うんうん、とんでもない跳躍はできないかもしれない。まあ、うん、ある種身の丈っていうかさ。
うんうん、
だけど、身の丈での幸せでいいんだよって言って言ってる今の若い子たち、割とそういうこと言ったりするじゃないね。うんうん、
ありますね。
う
ん、それは身の丈を、知ってないから私は腹が立つんだよね。
あ、
うんうん、
なるほどね。
うん。え、お前一体どんな経験則ってあるわけ、
うん、だ身の丈って言ってるものが結構頭でっかちな、
あ、そうそうそう、
世間的に言われてる。
妄想で、そうそうそう。そうもうそれすらも、外からの物差しで置き換えてるだけで。
あ、だからそういうことかもしれないね、私たちが言ってるのもね。
うん。うんうん、だから、このもの、ここの身体を、これを全部自分の物差しに持っていくんだよ。
これが物差しなんだ、評価する軸みたいのを、
うん、置かない、
うんうん、自分の中、
自分の中だからここにしかない ね、
ね、
求めても得られないし、
うんうん、
これだけである、だからこれだけで勝負してるっていうことなんで、それでなんで問題があるんだっけでしかもそれを勝負してこの物差しをフルに使ってると、ここが、
うん、
伸びるんだよ、
うん、
必ずここから出たくなるんだよ、
うん、
ここをストレッチして、
うん、
じゃないと解放されていかないから、活性化していかないから、やっぱり これ自体、私の体自体を大きくしなきゃ、
うん、
大きくするには世界を大きくしなきゃ、
うんうんうん、
だからそんな ちっちゃいことをこちゃこちゃ言ってる暇ない、
なるほど
自分で、
なるほど、そうそう
そう、決めろと、
そこの、うん、そこを大きく したいっていう、うん、知らない間にそれを、だから、あ、自分のこの身の丈のサイズのことを把握すればするほど、え、こんなちっけんだって思うわけですよ、
はい、
その時に初めて思う、
思いますよね、
いや、もっと水が欲しいとかさ、
うんうんうん、
もっとなんかさ、栄養分が欲しいってなったらさ、
うんうん、
ほら出てくしかないからさ、
でそっちの活動を一生懸命やってるうちに、もう周りのことなん雑音に聞こえてくるということなのかな、
まあ、雑音というか、あ、それはそれ、これはこれ、
ね、まあそこになんか構う、
まあ、うん、いやすごく、やっぱり世の中のことは動きとしては、
うん、
面白いなっていう風には見てるよ、当然のこと、
うん、そういうこと
無視はしてない、
人もまあいるんだ、
う
ん、
だってさ、自分のここを大きく、自分の身体とかこの身体を使ったものさしか大きくなるってことはさ、外にやっぱり関心がいってるわけだから、
うんうん
ね、そうすると、これこんなこともあるんだ、え、こんなこともあるんだ、本当世の中って宝の山だなって思う、
へー、
うん、
そうするともう目の前のことが楽しくて、
楽しくあろうとしてるだけで、別に毎日ね、うんうん、そんなさ、笑い転げてるわけではなくて、
うん、それはもちろん、
ね、そうでしょ、
うんうん
うん、でだけど楽しく、え、まだまだ知らないことがあると、
なんか興味深く、
うん、どこ
感じられる、
うん、なるほど、こういう、だからやっぱり私の中の、うん、興味としては、やっぱり世の中のどんな仕組みでできてるんだろうって、やっぱり世の中の仕組みが知りたいっていうのを思って見てるかもしれないよね、
なるほど、
好奇心が耐えることが、
いや、だって自分と違うものは全て好奇心の対象、
うん、あ、そうなんですよね、なんというか同じ世界に生きてても文句ばっかり言ってるやつと、
うん、
いや、これめちゃめちゃ面白いじゃんって言ってる人といるのは結構不思議だけど、今のなんか話ですよね、
うん、
だから身の丈をまず知って、
うん、
でその上でこれをもっと、
そう、身の丈を知ると本当にね、自分ってなんてちっちゃい、うん、なんてつまんねえと思うの、
うん、
それがやっぱりすごく早い時期に思ったな、私、
へえ、
だからかもしれない、
早い時期、
早い時期に思った すごい、若子供の時に思ったよ、つまん、
子供の時です
か、石膏とかさ、なんかね、すごく、うん、あ、うん、っていうか、やっぱり、あ、なんか、思っ、 なんかね、子供の時って多分、あの根拠のない自信とかさ、あの、全てこう未来は開かれてるみたいに勝手に思ってるじゃないね。で、あと、あの、まあ、両親に普通に愛情育ててられたらさ、こう持ち上げてもくれるわけだし、うん、で私は割とこう大家族だったわけよ。で、あの、おうちは商売やってたからさ、まあ、まずそこも大きいね。いろんな人が入って
る、
家族だけにとって。でおばあちゃんもいて、あの、小十とも、お母さんにとっては小十とね、お父さんの妹さんも一緒に暮らして、はいはいはい、あと、職人のうちだったんで、東北から冬になると出稼ぎが、の、で、住み込みでね、うん、っていうような大きい家族にいてさ、で当然さ、だから、いい時があれば、こう、ちやほやもしてくれるし、うん、子供をね、うんうん、で、だけど、あの、その分、あの、なんか、ケチョンケチョンにけなされたりさ、泣かされることもあるわけよ。だけど、やっぱ、その環境で、で、しかも、商売屋だから、人の出入りが、やっぱ多いでしょ、うん、だから、こうなんか、こう、くるまれてさ、愛情を育てられてる感じじゃなくてさ、で、こっちが関係で、なんか、あの、可愛がってもらえると思ったら、こっちではちょっといじめられてる、うんうん。いろんな多様なさ、はいはいはい、関係があってさ、
揉まれてる
んだ。そう、揉まれてる、ね。そこで、そういう時ってさ、子供ってこう、ずるくさ、立ち回るじゃないね、うんうん。あの人はさ、うんうん、こういうところにいつも貸してくれるとかさ、うんうん、なんか、あの、これ、メリットデメリットっていうのをさ、うん、すごく感じ、ね、こう、計算したりなんか、うんきっとなんかそういうこともやってたのかもしれないけど、でもなんか出てけばなんか大きくなればなるほどさ、そうやってチヤホヤされてたんだな、現実って
分かってくるんだ、
分かってくるわけよ、うん、そこら辺がねすごく自分のことをね、うん、やっぱり他者性がすごくあって、うん、聞いてみてて全然うぬぼれられなかったんだよね、うん、あんなにさすごい私の絵とかさみんないつも褒めててくれたのに、うん一気にさこう世界が大きくなればなるけど、うんうん、当然、うんうん、いやいっぱいいるじゃん、
うん
でそ
う
ですね、それに対して、うん、すごくす自分がシビアになって、
うん、
で そこを批判したりするのにすごくシビアになって思うあなるほどそういうことかと世界が広がるって、うんうんうんうん、そういうことかというふうになった時にじゃあなんか他にないかなとか
あなるほどね、うん
なんかないかな。
本を読むと、最初読まなかった子が読み始めると、自分ってこんなにものを知らなかった
んです。
無知に気づいて、もっともっと読むみたいな。
そう、だから本当に無知に気づいたみたいなね、うんうんうん。その、絶対的な愛から、うん、あの、そこから早く目覚めて、なんていうのかな、そこでも受けるには、みたいな。受けるって言ったらおかしいんだけど。
努力を磨いていく、
ね、なんかね、なんかそこで、あなんかのは何か方法ないかなみたいなのを思ってたのかもしれないね、うんうん、でももしかしたらね
だから早い段階からまあ自分がこれだったら得意だとか
そうそうそうい
うものを見つけてやって大人になった時に差ができてたりするじゃないですか、うん、なんかのんきに生きてるやつと
なんかねだけど別にあのなんか深掘りしてるわけでもないんだけど、うん、でもいやあの好きなことにはやっぱりとって人は常にいつもはなんかしてたかもしれないね。それはあったかな、もしかしたらね。うん。一つ、私と普通の女の子と、まあ、こう言ったらなんだけど、決定的に違うのは、継続っていうところ。私、すっごく何でも続くんだわ。
うん、
いろんなことが。
確かに。
うん、
継続性が、自分は意識してないかった、
うん。
だけど、いろんな子に、え、よく、え、それまだやってるの？
例えばどういうことですか？
ありとあらゆること。一回はこれ面白いと思ったらずっとそれ続けるんだよね。
うんうん、
で、すごいくだらないことなんだけど。
なんか新聞のスクラップとか。
ああ、例えばね。
うんうん。
やってますよ。
うん、例えばそういうこと。うん。
今取りに行ってますね。
行きますよ。
もうスクラップなんて、
今日も絶好調でございます。
こうやって。
あ
本当に、あの、
何ですか、それ。お店のカード？
お店とか、うん、なんか、紙物が好きだから、紙をスクラップしてるんだよ。
映画の、
批判権もある。もう、これもな
ん
か何年やってるのって感じ。あと、そら、映画が好きだから、映画表も、ずっと書き続けてね、
はいはい。
あれね、26からやってるから、
もう
四半世紀です。
四半世紀以上
です。30年ぐらい。
へぇー。
で、
はぁ。
あともっとくだらないことで言うと、あ、そうやって長期にずっとやってるってこともそうなんだけど、今ね、なんかあの1日1個シリーズっていうのがあって、1年間同じシリーズ、同じテーマをやるのね。で今年は1日、これ、1日没年記録っていうのをやって、うん、で、あの、これまだドバシモだから見てない、
ね。ないですね。
そうだ、見えますよね、うん。で、今年はこれやってんですけど、うんうん、365日にさ、うん、そういうデータベースがあってさ、この人が死んだっていう日、うんうん、
はいはいはいはい。あ
る
はいはいはいはい。
で、うん、あれ、没年ね。没、うん、死んだ日。で、まあ、もちろん誕生もあるんだけど、まあ、没年の方で。うんうんんで、例えばだから1月1日は、1月1日誰々さん亡くなった、うん、って言ったらその人の似顔絵を描き、
似顔絵を描く、
うん、似顔絵を描いて、まあ今ほら、ウェブで何でも画像とか拾えるじゃん。
うんうん、
で、あとその人が言った名言とか、時世の句とかを描いてるのね。でさ、で、まあ、例えば今日、もう君たちが今日来る前に、
5月2日。
5月の今日3日だよね。5月3日は、これシェイクスピア。
絵がうまい。
シェイクスピア。
シェイクスピアにしか見えない。
ほんとだ。
いいですよ。シェイクスピアの名言。安心。それが人間の最も近くにいる敵である。今の心の安心ってあんたちが言いましたけれども。
はいはいはい。
これが敵だと、シェイクスピアは言っておられます、
うん。なるほどね。
っていうのを、これ。1月1日からずっとほら。
へぇー。
もうそうすると、
本当にやってますね。
本当にやってますよ。
へぇー、面白いな。
うん。で、こういうね、継続ってやってると、こうもう明らかにすぐに飽きる
わ。誰ですか、その人は。三頭身がある。
あ、え、
女性じゃないです
か。イラストレーターなんですけど、知らないんです
か。知らなぁ、うん。
塗り絵の作家
です。へぇ
ー、うん。で、その、あのこの没年の時もさ、例えばこの今日の5月3日たくさんいるじゃん、
うん、
そこからまずセレクトしなきゃ
いけ
ない。でね、
うん、
すごいネタが豊富な日とか、うん、そうじゃない日があって
季節から当たり日と外れ日があるわけですね。
4月30日はすごかった。
誰だよこれ
みたいな日も、もうどれだけもう一曲何枚書かなきゃいけない。
誰をチョイスしたのか。4月30日、
最終的に4月30日チョイスしたのはレオナルド・ダ・ヴィンチにしたんだけど。
すごいなぁ。
ダ・ヴィンチ、なんと私と誕生日が一緒だから。
へぇ
ー。で、ヒゲがその前の日と5月1日は小池十明、これね、アマチュアの衝撃騎士なんだけど、
へ
ぇー。新宿の殺し屋って言われたんだ
よ。なるほどね。
そうです、有名なね、これ、この人のノンフィクション、小説読んだことあるからさ、すげえ。で、ユーカヒッチコクとかさ、こういう風に、で、もうすぐ飽きるんだよ。どんなことも、
うん、
飽きるわけよ、
うんうんうん。
で、飽きてからなんだって。
へ
ぇー。こっか、だってこれ自分を飽きさせないように、もうタッチをいろいろ変えてるじゃん。
本当だ。
もうこれもう、こう、だから、うん、下でバタ足を踏んでるわけよ。うんう
ん、飽きた時にやめないのはなんでなんですか、
う
ん、
もうだってやるって決めたから。
ああ、もうやりきる。
やりきるっていうか、もうやる。だって自分で言ってやったことだからさ。
そうすると、多分、昔子供の時とかに やろうと思って、やっぱやめた、みたいなこと。
あった、あった、あった、あった。人気とかね、あった、あった。
でも、やりきった時になんか、別の、見えない、わかんなかった景色が見えてたみたいな経験が。
あるから、あるんだろうね。
あ、だからもうやる。
やる。
やり続けることに意味が。
うん、意味があるというか、
意味価値を感じる。
あとね、なんかこのバカバカしくなってくる感じがいいんだよ。
あ、それが楽しい。もう面白いんだ。
そうそうそう、
面白い
んだ。なんでこれやってんだろ、ゲラゲラ。
そうそうそうそうそうそう。で、もうこれ書いてると、で、ある程度溜まってくるとちょっと面白くわかるでしょ、うんうん、それは。きっとわかると思うんだけど、うん、もうそれも超えて、もう自分じゃなくなるんだ
よ。
もうもはや。
うーん、
自我が自我じゃないんだよね、
うん、
こっから突き放
す、もう一つの作品ですよね、
それ
ね。
もうあの、いや、すげえ他者性になってて、
うん、
そんなこと書いてる、へえ、絶対これ今じゃ書かないなみたいなこと、
あ、うん、あ、うん、あるあるあるあるある
ある
ある、
うん、 そうじゃん。だから備忘録として置いとく。なんでこんなことに刺さったんだろうって。でも全然その自分を笑える。
うんうん。あ、わかるわかる。
ちょっと恥ずかしいよね。
超えたんですね。
超えたんだから、超えたかなんかわかんないけど、だけど、あ、なんかそんなちっぽけな、あの、ね、自分をもうもはやまた笑える。あ、笑い物あっていうことをなんかもうずーっと繰り返してるかも。
なるほどね。振り返れるまでやるってことなんですね。
私も
ね、
ブログは長い間やってるんですよ。10年ぐらいやってるんだけど、最初はもう真剣にやってるから、もうこんな、うん、こんなことしか書けないのか、うん、私はとかいろいろあったんだけど、うんうん、
あるよね。
今、その5年とか10年前ぐらいのやつ見ると、うん、うわな、こいつすげえかっこいいこと言おうとしてるわ、みたいなのが、別の人、私なんだけど、
他者、もう他者になってる
んですよ。そうですね。
あれはね、うん、すごいことだと思う。
うん、ちょっとクスクス笑っちゃう。
すごい、その、自分を突き放して、見えて、うんうん、ま、あの、かっこ悪さも含めて、うんうん、ははっていう、ちょっと苦笑するっていうか、あ、だけど、ま、これも私だよねっていうことがなんか、ね、残ってみるっていうのって、うんうん、あの、かっこ悪い自分をさ、だからさ、まあ、ある種見るってことでもなるんだけど、うんうん、それは割と大切なことかもしれないね。
そうですね、良くも悪くも、うん、大切なことですよね。いいことばかり。で、たまにいいこともあったりするんですよ。うん、こんなに頑張って、結構いい写真撮ってんじゃねえかみたいなことがあったりとか、
もうするし、ちょっと、ちょっとうぬぼれてね。
うん。うん、で、どっちも含めて、まあ、こいついいやつかなみたいな。
そうそうそう。だから、自分を、まあ、承認できる。
そうですね、承認ですね。
ことなのかもしれない。だからさ、まあ、今やね、その承認欲求すごく高いって、
うんうん、
まあ、人にね、承認してもらうんじゃなくて、まあ、まず、なんか、ダメなこともいいことも含めて、さっきの身の丈をね、あの、
う
ん、まずここ使い切って、それを知るっていうのもそうだけど、あの、うん、そこをまず知ろうよと。
だからあの、自信を持ってる持ってないっていう言い方をしちゃうけど、そう、多分同じことですよ。自信っていうのがすごい、私偉いみたいなんじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうですね。
こんなもんだよねっていう
のも含めて。そうそうそう、そうなの、そうなの。これほどのものっていうのも含めて知る。一番不可解なものだから、多分ね、本当にね、自分のことってね、私もね、
うん、
本当やっぱね、具体的に明確になってきたのって、やっぱ50過ぎてからだもん。
へ
ぇー。まだマイナーリーグですよ。3A ですよ。
あららら。
なんで、だからこそ、まあ何でもやっとけって思う。
は
ぁ、
なるほどね、もうなんか、なんか人のことでとやかくわちゃわちゃ迷ったりしてる暇があったら、まず自分の身の丈を。
もちろんね、困ってることがね、まあ、友達ね、大切な人たちにあるとしたらさ、それはさ、あの、なんかね、したいなっていうふうに思うのはだけど、うんうんうん、その時もさ、うん、あ、自分にできることできないことっていうのが、うんうんうん、自分のこと知ってると明確にもなるよね。
あ、そうですね。
これはこれはやろう。でもこれはそれを私がやることじゃないかも、
うん、
だからそこをやることによってむしろ破綻するかもとかね、
なんか何でもやってあげることがなんか愛情じゃないかみたいな感じに思いがちなっちゃ
うじゃない、うん、でもってしかもそれをまあ労力尽くした後って人ってよくさ、うん、やってあげた
らいいっていうのになるなるなるな
る、すごく、いやいやいやいや、そうじゃないじゃん。まず自分が楽しかったんでしょって、
うんうん。
まず自分が動きたかったんでしょ、うんうんうん、っていうことなのに、もう勝手にすり替えちゃうんだよね。
うんうんうん、
で、だってさ、そこで。
なるほどね。
そこでリターンがあったらそれはおまけでしょ
う、うん。
で、大概私その人に与えて、その人から帰ってくるってことじゃないとも違うとこから帰ってくるから。
うん、
でもそこからこう帰ってくるってことよりも、必ず違う方から帰ってくるね。そう思ってる。
で、帰ってきたと思う感性と思わない感性もありますね。
うんうん、あ、これかな、あ、なんか今日これ、めちゃめちゃこれついてたなと思った時に、あ、もしかしたら、あ、こういうことだったのかな、まあ、そういうことにしとこう、とかね。
すごいね。
っていう捉え方、うん、はあ、となると、ぐらい、もっとリラックスしてよ。リラックスしてよって思う。リラックスしてないもん、うん、みんな。リラックスしないと伸び伸びできん。
なるほどね。
なるほどね。
リラックスをして。
うん。
うん、なるほどね。
じゃないと、まあ、あの、すぐこう動けないじゃん。だってザー自分が、ヒュッて、気軽に。だから、これ一歩が、ね、そうとこう、スッと動けないとさ、この一歩が重い一歩になるから、だから音声がましくなるでしょ。誰か
に。はいはいはいはい、やってやったっていう
気持ちになっちゃうわけだから、うん。
結局、今日の、女性の生き方で、
女性の生き
方、まあ女性とか男性とかっていうことでもないんですけども、ね、
うん、ま、松丸くんはじゃあちょっとリラックスできた？
そうですね、あのちょっと順序が整理された感じ、
ああ嬉しいな、
周りがどうのこうのっていうことは、うん、まずはその自分の身の丈を、
うん、
はっきり、まあ私はこんなもんであると、よくも悪くも分かるために必要なことであって、うんうんうん、優劣をつけるためにあるわけじゃないと、
うん、
でこのぐらい、まあ、じゃあ私が今10センチだとしましょうか、うんうん、でもうちょっと20センチ、うん、30センチに大きくなりたいよという気持ちが湧いてきた時に、
うん、
外の世界に、
うん、
何なんでしょうね、経験なのか栄養をもらいに行くのか分かんないんだけど、うん、まあ、
あと大きくなるために行くんだよね、でちっちゃくていいんだよ、行けば、
うんうんうんうん、
ちっちゃいから行くんだよ外にね、
うん、
そうすると知らない間に大きくなるっていうことなのかもしれない、
うんうんうん、
その小さいをマイナスで捉えるのとプラスで捉えるのがやっぱり、
あ、
点、大きな分かれ目じゃないですか、
ゼロなんじゃないの、そこで言うと小さい、私は小さいです、うん、マイナス、プラスでも別にマイナスでもない、うん、まあ、これが事実っ
ていう、そう、ファクト、うん、ファクトだと、
そこ忘れないでくださいね、
そこ忘れないでくださいね、
うん、うん、ファクトだわね、
事実、
うん、でも、でもだから、うん、でもそれで良しとするんだよね、
うん、まあ、
うん、
それ気分落ち込んじゃってもしょうがないですからね、
うん、でだからもうだからそれで落ち込むってことはもう比較が始まっちゃってるわけ、
うんうんうんうん、
全然ファクトじゃなくてもう、もはや、うん、もう比較になっちゃってるわけ、
自分でそこに加点評価を与えてる
だけ、あ、そうそうそう、勝手、うんうん、
難しいね、
なかなか感情
がこう、いや、これ難しいよ、うん、
で
っていう風に難しいっていうことが、うん、あ、もうもはや頭で、
うん
うん、脳みそで捉えてるっていうことかもしれないので、いや私は土橋がここに名古屋にここに来たってことでもう丸でしょうって思う。
どういうこと？
だってい
ただきました。
昨日まで東京に行って別に来ても来なくてもこんな休日のさ忙しい
2時までねしゃぶしゃぶ
やってたよね。
昨日。
だからさっきからねあくびもして全然いいんだけど。
元気ですよ。はい、
でだからあ。え、っていうのはだってさ、え、日常じゃないアクション、
あ、外に出てきてる、自分を
大きくしようとしてね、うん、だからアクションしてるっていうことからしか始まらない、やっぱり行動からしかやっぱ始まらないんだ、
そうですよね、本当にいくら考えててもね、やっぱ動いて誰かに会ったりとかっていう、
うん、
なんか掛け算みたいなことがないと増えていかない気がする、
うん、そのうちそうすると、それがそれでなんか忙しくしちゃいすぎて、
うんうん、私それすごいあるんです、
ね、
うん、
ね、私今ね、うん、そうじゃないかなと思ったのよ、ね、でだから その忙しくしすぎちゃって、あ、なんかちょっとなんかあの潤いがなくなっちゃったみたいなねぐらい外にね、外にえ、それはさ、外にだけ見てて、この振り返りも何もなく、
ね、そうですね、
きっとね、うん、やってて、まず、あの、なんかさ、こう、トゥードゥーリストみたいなの作っちゃったんだと思うんだよ。で、これやった、はい、これやった、はい、これやった、これやった。え、なのになんで結果が出ないのみたいなことだと思うんだけど、
うんうんうん、
いや、だから目的を置きすぎなんだよね。その時はね、何だったんだっていう。
でもまあ、女の生き方っていう話で言うと、女性はまあ、そんなに働くことだけ、っていうのでもないので、多少寄り道をしても許される、う
んうん、でも働くもその出産も結婚も全てさ、
うん、
でもそれって一言で言うとさ、自分が輝く場所っていうことだよね、輝く場所が欲しい、私にスポット、私だけのスポットはあるはずっていうふうに思ってる、
うんうんうん、
でいうことなんじゃないかなと思うのね、
うんうん
うん、でだからそのスポットっていうのはあをこうすごくがむしゃらに求めて
る
っていうことだけど、うん、
うん、
そのスポット誰がつけてるんでしたっけっていうふうにつけてる、そのスポット、例えばたまたまねつけられて輝くことだけど、でもそれをスポットつけてくれてる人がいるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そこに回るってことだってあるのに、
うんうんうん、
自分がスポット、自分が輝いてないと、
うん、
なるほどね、
自分が輝いてないのとじゃないと、あの上がりじゃないっていう風な、そのなんか女の人生すごろくで言えば、
はいはいはい、そうですね、だから全部持ってるのがいいとかっていうのがあって、うん、その本人からしたらめちゃくちゃ忙しかったりするんですよ ね、 ううね、子供はいるわ、旦那さん
と思うし、
でしかも仕事もやってるっていうね、うん、
なるほどね、
うん、だからまあね、まあでもそういう教育を受けてないじゃん、その子供の時にさ、あなたのじゃあ幸せってなんだみたいな、最近ねよくその、まあ、大学とかその高校もそうだけど、その授業自体を変えていかなきゃいけないとかって ね、うん、なんかあの言われてるみたいだけど、うんうん、それをどうやって教えるの、
教えられる人いないですよね、多分今んとこ、
う
ん、
ということで言うとあの私すごい僭越なんだけど、うん、その教えてるわけではないが、
うん、
その生き方のパターンとしてね、もしかしたらできるとしたら、まあ、自分の人生楽しくやってるっていう人が
そのモデルですよね、
うん、いたら子供たちって、うんうん、まあさ、なんか最低服部さんぐらいだったらそれで幸せだったらいいのかなみたいに思えてもらうの、まあ一つの選択肢としてね、いろんなバージョンがあるときに、いや全然負けですよ、あの今の、 あの世の中的な物差しで言ったら私は全然負けだと思うんだけど、でだけどそれで言うと、あの何かそのためにも、あなんかあのそれはちょっとしたモチベーションになってるかもしれないね。別にその人たちのためにさ生きてるわけじゃないよ。
はいはい、うん、もちろんね。
だけど多分私も本とか映画とかそういうものでそういう人たちを 見てたり、あこの人がいたら、この人がいるからあのいいやとか、あこの人が私のお手本なんだみたいに勝手にメンターとしてる、してたりしたのがあると思うんだよね。でその何ていうのかな、振り幅がこんなに情報が世の中になったのに、本当に一握りの、
うんそうですね、
パターンしかないっていうのが、なんで そこに行っちゃうんだろうな、だから私はやっぱり腑に落ちないのよ。こんな情報があって、しかもあの、うん、何だって選べられるし、自分誰に何も言える、平和だしね、なのに本当にこの一角の、
そうですね、
そこだけをみんなが目指してる、うん、着るものも食べるものも、うん、生き方も全てにおいてそこを目指してるっていうのが、うんうん、面白くねえなって思う。
なるほどね。
なるほど。
なるほどね。
じゃあ大体なんか 今のところがなんていうか、はい、ハイライトだったような気が。
ハイライトですね。
そろそろじゃ締めましょうか。
はい、締めましょうか。
はい。
すみません。小屋に行きたくありましたね。
本当かよ。
選択肢がこれだけ多い世の中なのに、かえって選べなくなっているんだけど、まあ、選べと。
まあ、自分の人生ですからね。
うん。
おっしゃってますけど、自分の人生ですからね。
自分の人生ですからね。
もう今日ずっと気になってたのは、あの、草間彌生さんを、こう、尊敬されてるのか。
なんで全
然襟が水玉、襟
が水玉で、
別に水玉なんか普通のものじゃない
。あそうです。
でだから今その水玉イコール草間彌生ってすぐに
出てきてしまう。
で、はい、きっと草間彌生ってのを持ってきたのは、俺って草間彌生知ってるんだぞっていうことなんだと思うんだ。
そうですね、知識のひけらかしを今しました。
わ、はい、かりやすいところで。
なるほど、はい、
じゃないですか。
そうです、
服部さんが水玉をつけるというだけの話なんです
よ。そうなんです。
そうなんですか、
うん、
草間彌生さんじゃないんですか。
別に
違いますか。
うん、あの私今あの、はい、すぐそばにある大園の裏にある、はい、あの古着屋でワンコイン500円、全てが500円っていう、そこでしか服買わない。そのワンコインのところが年に2回セールスがあって、なんとね、半額の250円で
買う。ただでさえ安いのに。
そうですよ。
すごい。
はい。
ま、あの、プロレス話ですね、いつも私はあの、服部さんにですね、あの、いろいろとご指導いただいてる、ご指導いただいておりますけれども。松原さんどうですか、バラ様。今日は名古屋に来て、
あもういいんでサクッと締めてくれて、
わかりました。
どうもありがとうございましたで、
じゃあの終わります。
はい、どうもありがとうございました。